はい、どうも、沢田信也です。
渡辺なぶりです。
前田大輔です。
小林智恵です。
はい。まあ、カルミアの配信の多分後に配信されてると思うんですけれども。
まあ、非常にリラックスした雰囲気。
はい。まあ、引き続きこの4人で何を話すかっていう話なんですか。
ババン。
今回はなんと、
ババン
がちょっと早すぎたよね、さっきね。あの、魔法少女マドカマギカの話をしようじゃないかということです。イェイ
イェイイェ
イ !QMMA!
まあ、過去言う、まあ、狭くて浅い奴らなんですが、過去にマドカマギカの話は2回取り上げてるんですけれども、まあ、孤独まともな話をせずに終わっているっていう、あの、まあ、文化みたいなものがありましてですね。はい、でも今回はちょっと、あの、まともな話ができるんじゃないかというところでね、期待したいところではございます。まあ、というのもね、はい、あの、ある日、こう、なんか、名栗さんのブログを見てると、なんか、マドカマギカマラソンみたいなのが始まって、なんか1話見るごとになんか感想を書くみたいなブログが、次々にアップされていってるのを見て、あ、見てんねや、と思って。
はい。で、まあ、めっちゃアクセスが上がりました。
なんか、徐々にハマっていく様みたいなのを見てて、僕もちょいちょいコメントで、ふふとか言って、こう、コメントを返していったりしてたんですけど、なんか最終回の、ね、最終回の感想だけはアップされてなくて、
はい。
ね、なんやったら、じゃあ、うちの番組で話しましょうよって話になって、ね、
はい。
っていうことの運びで今なわけですよ。
はい。はい。ネタバレは OK。
全然 OK です。うちの番組は基本的にネタバレ OK だし、もうそもそも現時点でマドカマギカを知らないやつは、もうとりあえず置いてけぼりだというところで、置いてけぼりにします。もちろん皆さん見てますよね。
見てないですけども
。噂は金がね、お聞きしております。はい、
よし。
あれじゃあもう。
変えられない運命だって壊してみせる。
あれは知らないのに
知らない
人の立場からね、なんやねんっていうね。
そうですね。したいなっていうのはあります。
達観の意見をちょっと、
はい、渡辺はちなみに一度しか見てません。はい、一度しか見てません。
一度しか、
はい、二度見はしてないです。うん、
僕からすると正直もう言うこともないんですよね、今さら。なので、まあ、名栗さんの話をね、ちょっと聞かせていただければな、というところ。
いや、もうね、噂には聞いてたんですよ。名栗さんには絶対好きだよ、マドカマギカ、うん。すごいいろんな人に言われて、うん、すげえから見ろ、みたいな、うん。どんだけやねんっていう、ちょっと期待値はあって、はい、ようやっとこさね、ちょっと仕事の合間に見てみたんですけど、はい、いや、面白いのは、その、マドカマギカの、その、魔法少女マドカマギカって言ってて、うん、変身者なわけじゃないですか。うん、マドカが変身を最後までしないじゃないですか。それが面白いなと思って、あ、これなんかちょっと違うぞと。うん、で、その1話の始まりから、こう闇の匂いがプンプンしているので、うん、まあちょっと前知識でやばいらしいよみたいなのも聞いてたのもあるんですけど、うん、ちょっとこれ普通の、私魔女子少女ものが好きだったので、すごい小さい頃見てたんですけど、なんか違うなこれ。セーラームーンじゃないみたいな匂いはね、感じたんですけど。いや、最終回はですね、最初もうちょっと笑っちゃいましたね。なんかもう超展開と思って。ですけど、こう見てる間に、なんとか私はなんとかじゃないって言ってなんか弓矢をピューンってやるじゃないですか、マドカが。あれちょっと泣いちゃいました。なんだっけなんとかじゃないピュン髪の毛パーッとか、なんかね、超展開なんですよ。でね、そう、なんかそこはね、なんか突き抜けすぎちゃって、もう感動に行っちゃった。なんかね、多分あれもね、てかまあ作家の立場から言うと生意気なんですけど、あそこに行くしかないよねっていう終わり方だったです。うん。なんかね、こうテーマがこう運命を変えるみたいな感じじゃないですか、うん、もうパラレルワールドじゃないですけど、あれを多分始めちゃうとオチはあそこにしか行かないなーってすごい感じました、うん、なんとかじゃないパンバシャーパーパー、
全くもって具体的な情報が出てこないっていう、ね、
基本でお送りしております。
なんとかじゃないパンポンって
パーパーパーチクー
も。少なくとも前田さんは全くもっと分かってないと思います
よ。でも前、YouTube かなんか分かるんですけど、CM 音源か何かを見たことがあって、うん、噂に聞いてたから、どんなもんかな。音楽がね、うん、すごく作りが素晴らしかった。
そう
です
ね。
すごくね、かっこよかった。
梶浦由紀さん好きです。
あのそうなんです、なんだろう、さやかのテーマと、まみさんのテーマが超聞きましたわ。あね、小林智恵まみじゃないけど。
あれ言われました私、あの、ここネタバレいいんですよね。
いいですよ。
あ、お前と同じ名前のやつが、とりあえず、死ぬぞ。
めちゃめちゃネタバレじゃないですか。
ちょっと待って待ってっていう、その、マギか、窓マギがすごくこう、あの、テンションが、まあ、前世紀というかね、まあ、今でも盛り上がってますけど、一部。まあ、そこのところ、本当に今、その、今最高潮だろうっていうところで、その窓マギどうしようかな、ほんちょっとね、一気に見よっかなとか言ってるときに、まあ、見るの、とりあえず、お前と同じ名前のやつが、うんうん、みたいな感じで。
それ序盤の結構大事なとこですよ。
大事ですね。
そう。私、一番友恵先輩が好きでさ、うん、あ、かわいい、この人一番好き、みたいな。死んだ、みたいな。死によった。で、しかも絶対これ、絶対きっとね、生き返ってくんだよと思ったら、生き返らない。終わった。
なんか、とりあえずって言われましたかね。とりあえず、死にまくるみたいな、その
、ついに本性を表しよったみたいなシーンで死ぬ。窓マギが本気を出したん
だよ。ああ、そうなんですよ。自分の名前と かけてネタのつもりかなんかわかんないですけど、大きな迷惑っていう、なんか
ね。この作品は救いはあるんですか？
あります。うん、ある。なんとかじゃない。
なんとかじゃないって。なんとかじゃないって何
よ。
なんだっけな。なんとかにさせたりしないみたいなセリフがあるんですよ、窓から。で、地球をこう闇がこう、ボーンってなって、窓から、なんとかじゃないってなんかこう、
もう全然わから
ない。光の泉みたいなのを、今日ってやると、ドーンってなって。
脚本家としてあるまじき話の説明の仕方ですよ。
セリフ。ドーンと
見た人はきっと分かってくれる。
あ、見てる人は分かるでしょうね。
おかしいな。今回はまともな話になると思ったんやけどな。
やべえぞ。そう、最終回はね、そうなんだった。
はい、劇場版がなんか、10月に、前編後編で公開されるらしいですから、はい、なんで俺知ってんだろう。
あれはまあ、総集編やから、まあ逆に言うとあれ見に行ったんじゃないですか。
そう。
あ、これ見れば多分、はい、大体わかります。
大体わかりますね。
おー、じゃあ、でもどこだ、結構全国ロードショーなのかな、これ全国ロード。
じゃあ単館。
単館系のちっちゃい映画館じゃないとやってないと思います。
これ、35歳のおっさんが一人で見に行って大丈夫ですかね。
大丈夫。
ありがとう
ございます。大丈夫。
多分周りも似たような年齢の方が多いと思うんで。
ねえ、いや、窓マギなんかね、ホラーモードみたいになる時があるんですけど、うん、
はいはい、
なんかセーラームーンでいうところのこう、何、敵が出たみたいな、
うん、
プリキュアでいうところの敵が出たみたいなので、ホラーモードな、そこのね、なんかこう、空間設計が劇団犬カレーさんっていう人がやってらっしゃったんですけど、すごい面白い。
うん、
へ
え。思って、ビジュアルが面白くて、すごい興味があったのは、これは、どういう脚本のト書きからこのイメージに膨らませたんだろうっていうのがすごい面白かった。だもう音楽とそのビジュアルで多分窓マギの世界で完成されてると思うんで、ああ、どういう脚本になってんだろうっていうのがすごい興味がありました、ね。
映像すごいですもんね。映像と音楽のあの、なんていうんですか、プロモーションっていうか PV がすごいっす。
で、そのホラーモードの時がね、ちょっと切れてんだよね。
切れてるよっていう。
ワルプルギスの夜とか意味わかんないもん。ワルプルギスの巨大なね。
わからないけど。
巨大な女の人がひっくり返ってぐるぐる回って
んの。何ですかそれ。
もう根本的な説明とか全部飛ばしてるから、全くもっとわからないですね。
わからないですね。女の人がエクソシスト的な話にな
ってる。ワルプルギスの夜っていう、なんかね、すごい超巨大な敵みたいなのがいい。
ああ。
あの、あれ、あの、あれ、セルみたいな。
いや、その例えも違う気するけどな。
ちょっとなんか、セルが
それドラゴンボールのこと言ってる？もしかして。
先生、それを倒そうと思って、倒せなくて、ホムラちゃんって子がタイムスリップして、何度もやり直して。
わ、さらりと大事なとこ言っちゃった。
あ、言っちゃった。
また
嘘、今のね、嘘、今の嘘だな。もう
運命は変えられない
。で、そのね、ワールプルイディスの夜っていうのが、なんかその女の人がひっくり返って、グッズもあったのも、それも、なんかちょっと調べたら、脚本家さんっていうか原作の人は、あんまりオーダーしてないみたいで、それを多分そのデザイナーさんみたいな作画の人が、多分勝手にああやってるんだと思うんですけど、それがね、面白い。しかも魔女なんだけど、ワルプルギスの呼びって。魔女の名前なんだけど、舞台装置の魔女なんだよね。
舞台装置の魔女？
そう、だからすごい、劇中じゃ語られないんだけど、すごい細かい設定が、魔女たち。魔法少女だから。
それも燃えますね。
魔女っていう、魔女がね、モンスターなの。敵なの。
はい、はい。
で、ラスボスがワルプルギスの夜なわけですよ。
へぇー。
で、ぐるぐる。
なるほど。キャラクターそれぞれに、こう、掘り下げると、裏設定がいっぱいあるみたいな。
そうでね、そのね、裏設定はなんかちょっと聞くの切なくなんだよ。なんかなんで魔女になったの、
ね、私それだけで燃えます、今。
で、さやかとか泣けるんだよね。
まあ、誰だかわかんないですけど。
わかんない。わかんない。
わかんないです。
さやかっていうメインキャラの一人が出てくるんですけど、なんかね、あれなんですよね。
いや、もうちゃんと言葉で説明しましょう。
あれ、なぐりさんとかってそういう、なんでしょう、あの、はいはい、作品とか見たり聞いたりして、自分の作品に影響とかって起きたりする？
ね、起きそうな時は見ないです。精神状態的に。インプット期間みたいなのが自分の中であって、その時にはなるべく見ないようにします。で、アウトプット期間とかの時はバーって見るようにします。
うん、
影響を受けたくない時は。
影響。でもまあ、でも少なからずなんだろう、今まで聞いてきたもの、見てきたもの。
でもそれはあると思う。
やっぱりね、みんなあるから。だからその、なんだろう、はい、制作期間中に、
はい。
まあ、意識して見ないとか、
あるある、
ね、そういうテレビに対して
、そうそうそう、窓まぎはね、なんか見ちゃいけないなっていう気がしてしばらく見なくてよかったと思った。そう、さやかっていう女の子がいるんですけど、これちょっと話長くなるな、大丈夫かな。
そこはもう手短に話してください。
さやかっていうボーイッシュと見せかけて、実はめっちゃ一番女の子らしい女の子が失恋して、
でそこの情報あんまいらないと思います。
語りたくなっちゃう。魔法少女に一度はなるんですけど、魔法少女になったんだけど最終的に魔女になっちゃうんですよ。
あ、
根本的に説明が抜けてるから全く何かわからないです、
ね。魔女になる。
魔女ってか敵側というか。
え、魔女ってなりたくなれるんですか？
そこでソウルジェムの登場ですよ。
少女と魔女が違うってことですか？
そうです。でね、ソウルジェムっていうのがあんのよ。ソウルジェムっていうのは、魔法少女の命の結晶みたいなやつで、それが、なんか嫌な目に遭うと濁っちゃうの。それが完全に濁っちゃうと魔女になっちゃう。だから魔法少女が今まで倒してた敵っていうのは、魔法少女、かつて魔法少女だった人たちなわけですよ。
わぁ、切ないな
ぁ。悪に染まって、ダークサイドに落ちたわけですね。
そう。でね、そのさやかっていう、ボイシと見せかけて一番女の子。
だからそこの情報別にいらないと思うんですけど。ボイシと見せかけてうんたらのとこはいらない。
逆萌えってやつですね。
だって僕はね、なんか一番ね、こう、一番多分劇中キャラクターの中で才能がなくて魔法少女になっちゃいけなかった女の子なんですよ。普通の子だから。その子がなっちゃって、ダークサイドに落ちちゃって、ダンダランランランみたいな
感じ。わからない。
そのホラーモードがまたキレッキレで、そう、さやかのテーマが泣けんな、これまだ。
いや、でもなんか、いいですね。梶浦さんの曲、というか、まあ、なんかシーソーって昔ね、梶浦さんがユニットで組んでた、石川千明さんと、あのあたりからの、こう、曲を 結構聞いてるんですけど、あの感じの曲と、そのエピソード、そのソウルジェムが濁ってかつて魔法少女だった女の人たちが魔女になってしまった、そしてなんかダークサイドになっているっていうね、その、発生、なんかなんだろうな、そういうこう、状態というか、その流れを感じながらそれを想像すると、それだけで、まあ確かに、私のソウルジェムか、ね。
そう。でもなんかソウルジェムって使い勝手が良くて最近よく使っちゃうんだよ
ね。そうですね。使い勝手
が。嫌な目にあった時に、俺のソウルジェム
が。私のソウルジェムが、とか言うね。
そうでね、そのすごいなって思うのは、全12話で30分って言ってもテレビだから24分ぐらいしかないと思うんですけど、その中で、この、一人、何人も5、6人出てくるけど、そのキャラの葛藤とかを描ききって最後にあそこに行くっていう、すげえなーって。
いや、結構ボリューミーなんだけれども、風呂敷はすごく綺麗に畳んでいる。
そう、だから12話でこれすげえなーって。で、キレッキレだしね。ほら、もう。もう見たらわかるんですけど、キレッキレ。
なんかちょっとキレッキレだけずっと聞いてると、だからだんだんこう、あれですよね、筋肉を見せ合っているアニメみたいな。
ポージングしちゃってね。
めっちゃキレてるんだよ、マドカがさ。
言葉駆使してください。
なんかね、こう、なんかね、なんかこう、あれなのよ。
あれか。さんあれですね。
ラグリさん的にはあの話がしたいわけでしょ、キューベイさんの話を。
あ、そう、ポナギの。
ポナヒノールって何なんですか？
最初ね、こう、キューベっていう、猫だかウサギだかみたいな、僕と契約して、魔王少女になってよ、みたいな。
はいはいはい、
あの、白ネズミみたいな、うん、赤い目の。あいつキューベって言うんですけど、すげえ最初ね、可愛く登場するわけですよ。うん、で、私は、ある時からこいつはボラギノールだと思って、ボラギノールって呼んでたんですよ。なんで、違う、なんでかっていうと、演出なんでしょうけど、ボラギノールが喋るときに、静止画になるんですよ。静止画で
声だけ。あ、そういう意味ね。
ああ、なるほど。
なんだこいつ中のボラギノールの CM じゃないかみたいな。
確かに、キューベは、なんか喋るとき口とかがパクパクしないんですよね。
そう。後半はなんか尻尾がふさふさするんですけど、最初の出てきたときで完全に静止画だから、ボラギノールの CM にしか
見ない。そういう演出なんだね。
そういう意味か。何をボラギノール言ってるのかな、戻ったら。
今度は口を直してくれるのかと思ってね。
最初もだからボラギノール
みたいな形になるのかな。
本名をちょっとね。本名ちょっと忘れになりかけたのに、このボラギノールがまたクソみたいなやつで。
そうなんだ。
かわいい面して。なんか悪徳スカウトマン。
あ
ー。僕、そんなことだって聞かれなかったから言わなかっただけだよ、ドーンみたいな。
怖い。
こんなことしたら死んじゃうじゃないの、みたいなのをこう、主人公たちが言うと、だって、そんなの君たち聞かなかったじゃない、プープーンみたいな。あーはぁ、お前その気持ちいいってこうな、ピッタン。
さっきがね。
はい。そういうボラギノール。
ボラギノール。
見たらムカつきますよ、ボラギノール。
だからもうボラギノールと言っちゃっていい。
うん。ボラギノール。ちょっとボラギノールの人たちには失礼ですけど。
まあ、でもボラギノールって言ってるのは多分殴りさんだけですけど、
ね。ボラギ。
まあ、おそらくその名称をつけたのは殴りさんだけだと思いますけど。
ええ、共感するお便りをお待ちしております。
え、うちの番組やってない？いらんよ、そんなお便り。
ボラギノール以外の
共感する方、いいねをしてください。
はい。
この1分間でボラギノール何回言った、
うん、ボラギノール数を数えて。
ボラギノール演出。
ボラギノール演出。
ボラギノールの数を数えて当てたあなたには、名口さんから、私物をプレ
ゼント。いらねえ。誰も望まねえ。
そういう話ですよね。
いや、でもね、ほんと面白かった。
やっぱじゃあ、その映像の演出というか。
うん、なんかね、すごい、なんか、私、久々にアニメ見ましたけど、あ、こんなことになってんのかと。
じゃあ、ハマる人が多いのは、頷けるっていう。
そうですね。あとね、こう、やっぱこう、生死をかけて戦うみたいなね。だから多分、あんまりああいう可愛い柄でないんじゃないかなって思うので、そういうなんか。まあ、
あるだろうというところをこう、持って見ている人の方が多いのかな、やっぱりああいう感じだったら。
ねえ、なんだろうね。そうそう。どこに惹かれるのかって言ったら、やっぱその闇の匂いみたいなところなんじゃないかなって。
じゃあ、その切ないですね。その魔女になるっていう過程がね。
そう。でね、面白いなと思ったのが、やばいな、これ、長いな。
短いのお願いします。
ボラギノールでかなり食いましたけどね。
これ、ボラギノール重要。ボラギノールはね、重要だよ。いや、すごいね、またそれも演出なんですけど、例えば、まどかが友達とこうね、ファーストフード店でご飯を食べてると、その他の人物が一切描かれないですよ。ざわざわしてるの。誰もいないの。
なるほど。
だから街中を歩いてても誰もいないんですよ。いないわけ
だ。怖いっすね、なんか。
それ、ただ書くの目の下がったじゃないんだよね。
そう。私の解釈は、これはこの若い少女、まどかという少女が、自分を取り巻く世界しか目に入ってないからだって思ったんですよ。
なるほど。
そうそう。
まどかの目線での絵コンテ。
そう。大人になると客観性がちょっと出てくるから、周りの世界も見るじゃないですか。でもあの頃の少女たちって多分自分と、自分の大切な人と、それしか見てないと思うんですよね。だからこそのそういう演出なのかなってちょっと思いました。
そうですね。20分目にしてやっとなんか面白いトークになってきましたね。
や
じゃあ、ここから使いましょう。
ここからか、スタートということで。
ええー、面白そうですね。ああ、でもなんかちょっといろいろ、今の話だけでもいろいろアイディアもらった。
アイディアもらった。お
だから、あえて、そういうところで、他の、エキストラみたいなキャラを排除するとか、はいはい、多分想像で見えてるものの描き方なんだろうなとか。例えば家とかが出てくるんですけど、現実にありえないデザインなんですよ。現代の。こんな家ねえよみたいな。こんな空間の取り方ねえよみたいなのがある、はいはい。それもきっと想像の目で見たらこうなってんだろうね。
なるほど。
そっか。ある意味その一人称とかのね。
そうだから完全な、ね、完全な主観の壮大な世界っていう物語だと思いました。うん、壮大なんだけど主観の中で語られてる物語だから、この変なギャップが面白くてみんなこう引きつけられちゃうんじゃないかなって思いましたね。
なんか視聴者の人が本当にそれこそその世界に入っちゃうっていうか、まあ、客観視できないですね。
それの究極がそのホラーモードなんだよ。
おお。
もうね、
ちょっとホラーモードがなってしまう。
多分、なんかね、そのホラーモードって言わないけど、きっと。
そうですね。
何モードって言うんだろう、あれわかんないけど。なんかね、おかしいから。うん。
へぇー。
そうそうそう。
まあでもなんか、あれですね、全12話で。
そうなんだ。だからそれがまたすごいなと思いました。
そうですよね。いやー、ちょっとね、もうね、ツタヤに行こうかとか、そういうこと考えちゃうんでね、ほんとね。危ない危ない。
見た方がいい。あと、やっぱ、女の子ばっかり出てきて、ずっとキャピキャピした声が続くわけですよ。男出てこないから
。
最初なんか私、男声が好きなので、こう、キャピキャピキャピ、これ、すごいなーって思いながら聞いてたら、やっぱその声優さんたちの演技もやっぱすごいですよね。こうなんか後半とかやっぱ魂入ってる感じがしました。
おお。
でも声優目線とかで見ても楽しいんじゃないですかね。多分しかもすごい若い私声優さんはちょっとわからないんですけど、きっとすごいお若い方がやってらっしゃると思うので。
若手声優さんを使ってやっている感じなんですね。
なんかね、そうそういう見方でも面白いかもしれない。で、何気ないモンスターキャラをメインの人がやってたりするんで。
ああ。
ワルプルギスの夜とかも。うおーみたいなの言ってんの。メインキャラの人がやって
た。確かにね。私もなんか職業病じゃないですけど、やっぱりキャストは見ちゃいますね。だからそこところ取っ払ってまず見てからっていうのにしたいかな、マドカマギカは。
なんかね、もうとにかくその空間は面白かったかな。だからその、 ああいう世界だから、1話でいかにこうお客さんを世界観で説得させるか納得させるかってところだと思うんですけど、それがね、あのホラーモードとかでこう、あ、こういう世界なんだってピャっていけるから。
じゃあ一回ホラーモードを見てしまえばもうあとは。
そう、あとその日常の、なんか違和感のある演出。
はいはいはいはい。
なんか違和感のある演
出。なんかハッとさせられるんでしょうね、ホラーモードを見たときに。
だからずっと気持ち悪い感じがする。
へぇー。
で、最後に、なんとかじゃない、パーン、シュー
あれじゃない
です
か。またそれ。今、ね、なんとか、いい加減思い出しましょうよ。
だから、気持ち悪くて、セリフ窓マギ、窓かセリフで検索してて、うん、あれですかね、本当にそれが叶ったんだとしたら、私だってもう絶望する必要な。
あ、それそれ、はい、それ、
こ
んね、手紙窓かが、私、もう絶望する必要なんて、ない
場所。あ、もうやっとわかった。あ、よかったよかった。
よかった、スッキリ。
ああ、やっとわかった。
よかった。
そう。
必要なんての、もうね、ちゃんとね、入ってたんで、これだなっていう。
もう絶望する必要なんてない、ブシュボーンと。
ブッシュボーンのところは今一応分からへんけど、とりあえずセリフが分かってよかったですね。
よかった、スッキリしました、ね。
まあ、そんな感じでもう30分くらい経つから、そろそろ終わりましょうかね、と思ってます。
川田さん、ほとんど喋ってます。
もう一人で喋ってんね。あ、そんだけ好きだった。
いやもう、まさか、まさかのこの窓マギ会3回取り上げましたけど、3回目もこんな話になるとは僕も思ってませんでしたね。
大丈夫かな、これ。
いやほんと、ほんとも、あ、狭くて浅いやつら、まだ窓かマギかだと思って聞いてくださった方、誠に申し訳ございません。もう今回もこんな感じでございましたね。
すいません。
ただほんと最後のセリフが分かってよかった。
よかったです。
よかったですね。
もう絶望する必要なんて。ない。
そうですよ。もう二度と忘れないですね。ブシュボーンはもういいからね。もういいから、そこ分かったから。
沢田さん、お父さんみたいになってね。
まあこれで、ね、まあ前田さんも、ますます見たくなったんじゃないですかね。
あ、そうだね。ちょっと、興味を。
ほんまかいな。ほんまか。
ちょっと一人でちょっと劇場に見に行こうかな。
じゃあまた、前田さんが見た、あがつきにはですね。
窓かまぎかの
回。窓かまぎかの回を。
して。だから、理解できましょう。武州道。
なんとなくイメージしてます。
はい、その武州道がね、どんなビジュアルなのかは見てのお楽しみというところで。終わりましょう。終わりましょう。
お願いします。
はい、お送りしたのは、沢田信也と、
前田大輔と、
小林智恵でした。
それでは皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。